自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、6月21日金曜日、12回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でないと 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日最初のテーマはこちらです。海上自衛隊横須賀基地。
はい、神奈川県の横須賀に所在する横須賀基地ですね。
はい、
これは歴史古いですね。旧海軍の時代からもそうですし、
はい、
横須賀といえば自衛隊の町ってイメージありますね。
はい、基地といえば横須賀っていうイメージがなぜか僕にもありました。
もちろんね、米海軍の基地もねありますんで、
はい、
そういった意味で横須賀基地というワードはね、いろいろニュースなんとかにもね登場しますね。
はい、
はい、その海上自衛隊横須賀基地ですが、その中には自衛艦隊司令部、護衛艦隊司令部、そして潜水艦隊司令部、横須賀地方隊、第二潜水隊群など、いろんな部隊がそこに所在しています。はい、自衛艦隊というのはね、日本という国は四方を海で囲まれていますよね。
はい、
でその広大なその海の海上防衛の任を担う第一線部隊ということで、その中に護衛艦隊、航空手段、航空機ですね、海上自衛隊が運用する航空手段、そして、潜水艦部隊、そして掃海隊。掃海というのは例えば機雷を識別された時にその機雷を掃海するとかね。それともう一つ指揮統制する、そういったものの機能を持っているのが自衛艦隊です。
すごいですね、日本の海上防衛第一線部隊の中枢。うん、
旧軍で言えば連合艦隊ですよね。映画にもなりましたけど。
はい、
はい、あれですか、横須賀って行ったことある？
横須賀行ったことあります。撮影でもよく行きますし、うん、ただ基地をちゃんと確認したことなかったなって今思ってます。
やっぱね、その基地は簡単に確認できたら多分まずいと思うんで、
確かに、
一般の人からね簡単に確認できないということは、いわゆる正しい運用されてるということなんでしょうけど、
はい、
実はそのね、
はい、
海上自衛隊横須賀基地見れるんですよ。
見れるんですか？
横須賀軍港クルーズってのあってね、
はい、
ある港から小さい船で、
はい、
そんな大きくないですよ、多分2、30人ぐらいかな、
はい、
ぐらいの、遊覧船に乗ると、いわゆる横須賀湾をねぐるっと一周して、
はい、
軍港巡りということで、海上自衛隊の横須賀基地、それが一部米海軍の基地の中は入れないけども、はい、米海軍の空母であったり、イージス艦がたまたま来てれば、とかいればそこに、
はい、
それも見れると。ということで、非常に貴重な軍港クルーズ。こんなところにね、ちょっと横島な気持ちを持った人間が船に乗ったらどうするんだろうって思いますけど、ものの見事にですね、日本が誇る護衛艦なんかをね結構近くで見れる。艦番号っていうのがあるんですよ。
はい、
護衛艦必ずね、
はい、
特に艦首なんかにははっきりと、例えば DD105 とかね、
はい、
書いたの見たことあります
か。あ、なんか見たことありますね。選手、うん、選手というかの先の方に、
そうそうそう、
はい、
うん、まあ、そのそういったものもはっきり見て取れるぐらいなので、やっぱり近くを通るんですよね。
へえ、うん、それはいいこと聞きました。
ですので、横須賀行かれてね、はい、チケットもちろん買わなきゃいけませんけど、はい、遊覧軍港クルーズっていうのかな、
はい、
ぜひね皆さんに見ていただきたいと思うんですけど、
はい、
まあ、その時のまあ予備知識としてね、
はい、
多分そこで説明される方もいて、もしかすると詳しく説明してくれるかもしれないんですけど、
はい、
海上自衛隊の船はその、まあ、看板号を見るとおよそ役割が分かると。
あ、そうなんですか、
うん、そうなんですよ。例えば、まあ、DD って書いてあるのは、
はい、
これはまあ、デストロイヤー駆逐艦の略なんですね。例えばDDH と、ね、書いてあった場合は、
はい、
ヘリコプターを搭載する護衛艦と、そういう意味ですね。
あ、
うん、分かりやすい例で言うとヒューガとかね。
あ、ヒューガ大きい船ですよ、
はい
はい、
であとね DDG っていうのもあります。
DDG、
うん、ガイデッドミサイルデストロイヤー。
ガイデッドミサイルって何ですか。
要するにミサイルを追尾するっていうのかな、まあ、いわゆるイージス艦のことを言うんですよ。
あ、
DDG と。
あ、そうなんですか、うん、
例えば DDG の、173だと、
はい、
混合型護衛艦の混合と
は
いうことが分かるわけですね。
へ、
でその番号が例えばですけど、
はい、
頭がね、3から始まるもの、
はい、
艦番号が3から始まるものであったりすると練習艦であったりね。
あ、そんなとこまで分かるんですか。
そうなんです。3501からが練習艦、はい、3601が練習用の潜水艦、はい、ということで分けられてて、なんと面白いのはね、その護衛艦に関することで言うとどうやって名前つけられてるのか。今ほら金剛とか言ったじゃないですか、
はい、
それは主に天象気象といわれる天候ですね、現象、
はい、
雪とか霧とか雨とか風とか、
はい、
そういうものに由来してるつけてるものが多いと。そして山岳、いわゆる山の名前ですね。
そうですよね、山の名前、うん、はい、
あと地方の名前、
はい、
まあ、昔は大和とか武蔵だったじゃないですか、
はい、
あれも昔の国の名前ですよね、大和の国とか、はい、今でもその地方の名前をつけてね、
はい、
やってるということです。海上自衛隊の最新鋭の DDH かな、カガラってね、まさに地方の名ですよね。
はい、
これなんか見るとね面白いんですよ本当に。で例えばね、潜水艦なんて随小動物の名前って書いてあるんですよ。
随小動物、随小動物、
まあ、実際のものではなくて、
はい、
まあ、随小、いわゆる物語の中に登場する動物ということなんでしょうけど、例えば草竜とかね。
あ、あります、草竜、
うん、はい、草竜って潜水艦あるでしょ。
はい、あります。
剣竜とかね、
剣竜、
うん、そういう名前が出てきますね。あとはまあ現象としては親潮とか、
あ、はい、
うん、渦潮とかね、
はい、
まあ、いわゆる現象をね名前にしたようなものもあって、意外と面白いんですよね、それ調べると。
へえ、何か多分意図してその分けられてるっていうことですよね。いや、何か意味合いを込められて、
うん、例えばそのイージス艦であればこういう山の名前、鳥海というものも鳥海山から取ってるでしょうし、はい、アタゴもアタゴ山から取ってるでしょうし、はい、おそらくその山の名前から取ろうっていうね、考え方があると思いますし、はい、国の名前、さっき言った、
はい、
うん、国というか地方の名前か、
はい、
東亜だとかね、
うん、はい、
あと、うーん、補給艦とか輸送艦なんていうの、岬の名前使ったりしますね。
あ、岬の名前も、
うん、マシュとか、うん、トキワとか、
はい、
うん、そういうね岬の名前を使ったり。
ああ、面白い。
マシュは湖ですね。マシュは湖だけど、そうやって湖とか岬の名前を使うっていうのが多いですね。
へえ、
うん、だからそういうものを先ほど言った軍港クルーズ船に乗ると看板号を見て、その看板号の早見表っていうのがあって、名前見ると、はい、ああ、このね、艦はこういう名前なんだなっていうのが分かるし、
はい、
一般の方は多分イージス艦見てすぐイージス艦って分からないと思うんで。
いや、分からないと思います。
ああ、これがあの弾道ミサイル防衛を担ってるね、イージス艦なんだとかっていうのがはっきり分かるんで、
はい、
ぜひ、ね、こういうものをちょっと合わせて、まあ、ネットとかで調べていかれるとより有効にねクルーズが楽しめると思います。
いや、自分もちょっと家帰ったらこれちょっとネットで調べてみようと思います。すごい面白いです。
ぜひぜひ、
はい、
うん、 自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊横須賀基地をテーマにお送りしております。
はい、海上自衛隊横須賀基地ですね、はい、もう一つちょっと紹介したいところありまして、
はい、お願いします、
横須賀基地に隣接する公園にですね、戦艦三笠、
はい、
記念館ですね、というのがあります。ですね、これはもともと明治35年にイギリスで作られた戦艦なんですね。
あ、イギリスで作られたんですね、うん、
漢数字の3に傘、はい、竹冠の傘と書きますけど、明治35年イギリスで作られたと、
はい、
で日本に引き渡されて明治38年、日露戦争で、有名なあの日露、海戦で、
はい、
バルチック艦隊を打ち破った連合艦隊旗艦なんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、その時の司令長官は、東郷平八郎さん、で、作戦参謀が秋山実之、まあ、ここまで聞くとドラマ坂の上の雲、
はい、
よく映像浮かんできますけど、
はい、
まさにその時に活躍した戦艦三笠が、戦後ですね、これ実は日露戦争の後も運用されてた艦なんですけども、
はい、
この戦争が終わった後に、まあ、記念艦としてですね、今横須賀に係留されてますけど、記念艦として保存されていると、
はい
はい、でですね、これはもちろん中に入って、全て見て回ることができるんですが、大砲等はもう武装、いわゆる武装ですね、武装は取り外されてますし、まあ、見た目大砲に見えるものも実際その砲弾をね発射できる装置はもうありませんので、
はい、
実際戦うことはできませんが、そのかつてのね、戦艦三笠の、まあ、我々の国を独立を守ったね誇り高い、象徴としてね、記念館として存在していると。
あ、中見れるんですか？
見れます。艦長室とかね、それから皇族の方々
はい、
がおいでになった時に使われる部屋ですとか、
は
あ、各所が見て回れるということです。
へえ、アメリカなんかで映画とかで戦艦ミズーリが展示されてそれ見れるみたいな、はいはい、そうそう、いいなと思ったんですけど、日本でも見れるような場所があるんですね。
いや、見れますよ。
知らなかった、
まあ、あちらはですね、やはりその軍隊をかなり公としてこう、はい、やってる国ですから、武装はそんな簡単に取り外してない、本当今でも動くんじゃないかと思うような感じですけど、
はい、
こちらはですね、本当いわゆる武装はほぼ取り外されて、
はい、
内部構造はねしっかりとこう見れるように整備されてますんで、ぜひね皆さん行ってみてください。
はい、行ってみます。
はい、
はい、
行ってみてください。
いや、ありがとうございます。しかもこれ世界の三大記念館、世界の一大になってる。
イギリスのビクトリーとアメリカのコンスティチューションというね、はい、戦艦合わせて三大記念館という、
はい、いやー、ちょっとびっくりしました。なんもう坂の上の雲も読んでたはずなのに、
うん、
この三笠の話も読んでたはずなのに、うん、すっかり抜けて落ちてたので、そういうのも含めてちょっともう一回勉強し直します。
そうですね、
はい、
ぜひ勉強してみてください。
はい、ありがとうございます。はい、それでは続いてのコーナーはこちらです。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは海軍カレー。
はい、海軍カレーね、以前も海上自衛隊のカレーについてはご説明しましたけど、
はい、
毎週金曜日にね、曜日感覚がなくなることからカレーを出すというね、はい、伝統があるというふうにご説明しましたけど、
はい、
これがですね、今では各その護衛艦ごとであったり地方隊であったり、そのエリアごと、あるいは艦ごとに名物カレーというのがあるんですね、
はい、
で当然この横須賀にも、まあ、横須賀の名物横須賀海軍カレーってどこんでもお土産売ってるよね、横須賀行くとね、
はい、今もうスーパーでも、うん、カレーで置いてるところありますね。
そう、例えば、 古い海軍時代の時のレシピをそのまま使ったカレーというのも売ってますし、
はい、
まあ、今時のねちょっとなんだろうなスパイシーなカレーもあるようですけど、
そうです
か、なんだろうね、こう海上自衛隊とか海軍というとやっぱカレーってイメージ強いよね。
はい、いや多分相当カレー好きなのかなって思ったんですけど、多分そういうことじゃないですよね。
まあカレーはね結構みんな好きですし、
はい、
使う材料も保存が効くとかスパイスを使うことによって、まあ、悪くなりづらいとか、はい、いろんな意味があると思うんですけど、
はい、
あと栄養価が高いね、戦をするんでね、
あ、そっか、
栄養価が高いというのは大事だと思うんですけど、はい、実際横須賀の町に行ってみますと、
はい、
カレーを出すお店がすごく多いんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、でそれがほらこう我々が東京都内とかで目立つような、
はい、
フランチャイズのカレーのお店だけではなくて、
はい、
個人経営されてるちょっとこれ面白い名前だなというような、まあ、いわゆる横須賀の、まあ、海軍カレーの伝統をある程度ベースにしたカレーを出す店が多いと。
へー、
さっき出ましたね、三笠の近くにもありますし、
はい
はい、ぜひね、例えば先ほど話した軍港クルーズ、
はい、
うん、見て回っていただいてからカレーを食べたりとか、見る前にカレーを食べてからとかね、いろいろ調べていただくと特徴を持ったカレーがあるんで、ぜひ調べてね、お好みのカレーを食べてみていただいたらいいんではないかなと思いますね。
はい、いやちょっと楽しい一日になりそうな予感しかしないですね。
楽しい一日、
はい、
そうそう、結構ね一日かかる、三笠を見るだけでも1時間じゃ済まないの、2時間ぐらいかかるし、軍港クルーズも、はい、まあ、中身は30分ぐらいなんだけども、
はい、
前後ねあるし、でカレーなんか食べてね、ちょっと景色のいいとこ海を見て回ると、
はい、
最高だと思いますよ。
いや最高ですね、
うん、あと横須賀にはね、
はい、
これちょっと米軍にちなんだことなんでしょうけど、
はい、
チーズケーキとかネイビーバーガー、
はい、
なんというのもあるようですね。
あ、チーズケーキも有名なんですか。
やっぱりねアメリカというとチーズケーキでしょ。
あ、そうなんですか。
なんかそうチェリーパイとかチーズケーキってイメージなくない。
あ、パイは聞きます、うん、
まあ、その今申し上げたね横須賀チーズケーキとか横須賀チェリーチーズケーキなんていうのありますよ。
おお、合わさってる、
うん、横須賀ネイビーバーガーとかっていうお店もたくさんあるようなんで、皆さんハンバーガー好きにはねたまらないと思いますんで。
はい、ちょっと食いしん坊にもたまらない街ですね。
ん、
あ、あ、すいません、
カレーを食べた後ね、
はい、
ハンバーガーとか、
はい、
でデザートにチーズカレーと、
はい
はい、
チーズカレー、
あ、ち
もうカレーハンバーガーです。
デザートにチーズケーキね、
はい、はい、今だいぶお腹減ってるみたいです、
はい、減ってます、
はい、
もう夜遅いけどね、
はい、
遅い、減ってます、
はい、
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
いや本日も楽しい時間でした。ありがとうございます監督、
うん、ぜひねメッセージなんかも、で正明ファンなんかもどしどしメッセージをいただきたいと思うんですが、
はい、ありがとうございます。メッセージいただけたなら全力で読まさせていただきますので、
はい、
そして僕の、公式のインスタグラムとかではですね、収録時の写真など、アップしておりますので、そちらも、ぜひご覧ください、
はい
はい、
ご要望いただければマル秘カットも撮りますので、ぜひねメッセージをどしどしくださればと思います。
そうですね、そっか、そういうのでメッセージいただいて、
うん、
そのカットを撮るっていうのも面白いですね。
あ、いいですね、
はい、何でも基本僕はやりますので、はい、ぜひぜひ、
はい、
メッセージいただけると嬉しいです。
はい
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。